宣教を翻って生きると題して、吉高加納牧師にメッセージの取り次ぎをお願いいたします。
礼拝堂の皆様、おはようございます。1階でモニターで見ている皆さん、おはようございます。そしてリモート、ズームの中で参加してくださっている皆さん、おはようございます。今日はエゼキエル書18章、これは先週あてがわれていた聖書の箇所ですね。エゼキエル書18章と33章、ドッキングさせて読んでまいります。この両方の18章と33章の予言の時期は多少ずれております。異なっています。18章はイスラエルがバビロニア捕囚されてから6年ほどが経過した頃の予言です。33章は12年経った時の予言です。けれどもこの予言の趣旨は共通してただ一つのことです。それは神に立ち返って生きなさい、これです。エゼキエル以外にもたくさんの預言者たちの言葉が旧約聖書には収められております。それらあらゆる預言の中心メッセージもまた常に通底していることがあります。それはトドのつまりイスラエルよ、罪を悔い改めて神に立ち返れ、そして生きよ、この世の力により頼む生き方を離れて神を求めて生きる生き方へ立ち返れ、というこのことであります。このことに預言者たちは徹しております。もちろんそうしたイスラエルの民に対する神の怒りや厳しい断罪の言葉は預言というものにはいつもつきものです。神への背信と反逆を繰り返し、力を頼み富に物言わせて民衆を支配するイスラエルの指導者たち、それゆえ民はいつも奪われてばかり、弱められ危険に直面させられ、共同体はいつも不安定になり混沌としていきます。ヤハウェという神様は父祖アブラハムとの約束に固く立って、その祝福の約束と向かい合い続けて生きてこられた神様ですから、その約束が侮られたり軽んじられたり保護にされてしまいそうな場面では、神様は猛然と怒りますし、その背信を断罪されようとします。ですから予言の言葉はどうしても厳しく激しくならざるを得ません。しかし考えてみれば、預言者が次々と出てきて預言が止まない、預言を繰り返している、重ねているということは、神は未だにこの民を切り捨ててはいないということであります。神はなかなか見切らないんです。神の方から祝福の約束を破棄なさらない、繰り返し繰り返しこれでもかというぐらい預言者を使わして言葉を送り呼びかけ続けます。それは神にとって断罪することが目的ではなく、民が生きるようになることを願うこと、これが本当の目的だからです。悔い改めなさい、立ち返りなさい、そして生きていきなさい、私はお前たちの死を喜ばない、そう語り続けるんです。しかも神様はどこか動かない場所にいて、例えばエルサレム神殿にドシーンと鎮座して、そこからこう離れていく民に向かって帰ってこい、戻ってこいと呼びかけている、そういう感じではありません。むしろ神様はエルサレム神殿を離れています。人間の思惑と欲望の砦でしかないような神殿を、もはや神様はとっくに飛び出しています。そして絶望に打ちひしがれていて、にもかかわらずそうなってしまった理由に思いを向けることができないでいる頑なな民に、神様は寄り添いついていきながら そう、バビロニアに抑留されている民の苦悩の旅に同伴するように、あたかも自分も一緒に抑留されているかのように、そこにいて神様がいつも懸命に息を切らしながら、立ち返れ、立ち返ろう、向きを変えなさい、翻りなさい、翻ってみなさい、私はそこにいるんだから、そう声をかけ続けているんです。神様はどこにいるか、ここにいるんです。ここで立ち返りを呼びかけているんです。いい加減諦めて、見切りをつけて、縁を切って、こんな愚かな民を滅ぼしてしまえばいいのに、さっぱりと捨てて、もう歴史の表から拭い去ってしまえばいいのに。だって神様、怒りながら寄り添い続けるのって疲れるでしょう。私たちはそう言いたくなります。けれども旧約預言者預言書の厳しい数々の言葉の裏には、このいじましいほどイスラエルにつきまとう神の愛を読み取ることができれば、感じ取ることができれば、旧約聖書の読み方が変えられていくように思います。そしてまた主イエスの存在の位置と意味とが分かってくるように思います。イエスは旧約聖書と切り離されて言葉を語った人ではありません。イエス様ご自身、旧約聖書にかなり精通しておられましたし、語るときには、生きるときには旧約聖書を意識しておられます。しかしその上でイエスは律法の厳しさや預言者の激しさの部分にではなくて、失われようとしているものを探し受け入れていこうとする神の憐れみにいつも焦点を当てて語り抜きます。それこそが神の真意である。イエス様ご自身もその神様の真意に焦点を当てていつも語り抜かれ、またご自身も他者に向かって向き合い続けていかれた、そういうイエス様の信仰とイエス様の人生の姿勢が読めてくると思うんです。つまり旧約聖書の厳しさと主イエスの憐れみ深さの一見断絶しているようでいて、実は深くつながっているラインが見えてくると思うんです。今朝の招きの言葉、それはザーカイに対して主イエスが宣言した祝福の言葉のところを読みました。今日救いがこの家を訪れた、この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探し出して救うために来たのである。これまでがどうであれ、また境遇がどうであれ、自分のしがらみがどうであれ、今日顔を上げ翻るようにして新しい生き方を約束したザーカイ。神はこの一人の人物の翻しを大いに喜んでおられる。神はこの一人のために生きておられるし、また主イエスもこの一人のために歩まれていたのであります。自分が取るべき遺産をかっさらって家出をした息子を待ち続け、戻ってきたなら無条件で喜ぶ親の姿に神の真意を例えたこと、群れを離れ野に迷い出た一匹の羊を案じて野に出かけていく羊飼いの例えで、またなくした一枚の銀貨を見つかるまで探し続ける持ち主の例えで、イエスは神の心を語ってる。イエスは預言者とそのようにしてつながったんです。いつまでもあなたは翻って生きることができます。周りがどうであれ、 これまでがどうであれ、あなたはアブラハムの子なのですから、救いの約束の子なんですから、あなたが失われないことが神様の願いです。あなたが取り戻されるなら、天国では宴会が始まるんです。あなたという一人の人はそれほどに大切な神のすべてなんです。預言者も主イエスもそれを言ってるんです。エゼキエル18章と33章は立ち返れと呼びかけている趣旨において共通しているんですと冒頭で申し上げましたけれど、両者にはまた18章と33章にはちょっと違いもあって、でもその違い同士を双方結び合わせるとさらに豊かな励ましを私たちは受け取ることができます。歌詞カードの下にもちょっと注を書いておきましたけれども、18章は、数々の過ち、神への背信と人間としての悪を徹底的に重ねてきた父親のもとに生まれながら、そういうひどい親たちの中に生まれながら、そうであったとしてもそれに習うことなく神と親しみ真実に生きていこうとする息子は必ず生きると言われている、それが18章です。このところで父親に象徴されているのは、イスラエルの先祖たち、父祖たち、あるいは、先達たち、そしてイスラエル共同体のこれまでの生き方のことなんですが、しかし大切なのはこれまでの先祖たちじゃない、あなただ、あなた自身だ。あなたが帰属している集団がどうであっても、あなたの立ち返りを主ヤハウェは求めておられる。あなたがどんなにその集団の中からがんじがらめにされていても、あなたが私の方を向き直るならばあなたは生きる、そう言っているのが18章です。他方33章は今度は先達たちのことではない、自分の過去、自分自身の過去がどうであったとしても今のあなたの姿を主ヤハウェは見つめているし、今あなたがさっきまでどうであったとしても今あなたが翻って向き直って生きるということを主は求めているんだということを語っています。つまりいずれにしてもイスラエル全体というよりはあなたという一人の人間の今日今の姿に焦点を打ち直した予言であると言えます。一人の人格、一人の信仰、一人の人生の呼び覚まし、これもまたイエス様と非常に通じるところではないでしょうか。もともとイスラエルというのは国家ではなかったんです。もともとはアブラハムの子なんね。アブラハムの子、つまりヤハウェとの約束に生きる子として歴史の中で新しいアイデンティティを打ち立てて生きた人、その子供たち、そしてその子供たちによる交わり、それがもともと神様がイスラエルという人々に期待していた意味合いなんですね。けれどその群れはやがて王を欲しがるようになった、都を築きたがるようになった、軍備を備えたがるようになった、国家の体をなすことを強く標榜した。その結果列強に翻弄され、強国にすり寄り、かえって干渉を受けてしまい、取引に身を持ち崩して、その結果大国の攻防の谷の中で国家集団としてのイスラエルは砕け散った、そして散らされていった。でもそこから一人が始まるんですよ。身軽に 身近に支え合い助け合い、日々の今日一日の神様の養いを、まあ、マナという食べ物に象徴されてますけど、今日一日の神様の養いを受け取り分かち合いながら7日目に一緒に礼拝する、賛美する、そうした素朴でありながら安らかな息をつきながら生きている人間像、これが生きるということだ。イエス様がその生涯をかけて伝え表そうとした神の真意、それは一人の人が奪われないこと、絡め取られないこと、一人の人が命として生き生きと立ち上がることです。幻想とともに膨らみ続け暴力性をどんどん帯びていく集団性の中で、失われたり奪われたり罪人にされたり弱らされたりしているところから、その一人を探し出して、そして救い出そうとしている、一人の人を助け出そうとしている。主イエス様はエゼキエルの予言にこうしていると思うんです。ところで今日の宣教題を本文の中にあるように立ち返って生きるとしないで翻って生きるといたしました。私は35歳までずっと旧約聖書を常用していましたので、エゼキエル18章32節のこのフレーズは、あなた方は翻って生きようという響きで暗唱しております。心に刻まれています。33章11節の立ち返れ立ち返れお前たちの悪しき道からのところも、心を翻せ心を翻してその悪しき道を離れよと覚えておりました。私はこの翻るという言葉の瞬間性といいましょうか、即時性といいましょうか、そのことを本当に大切に心に留めたいと思っています。立ち返るというとどうしても準備して引き返していくというその道のり感みたいなものが出てしまって、立ち返ろうとすると構えてしまうと、そういう感じがするんです。翻ってのフィーリングは振り向く、向き直る、パッとして振り返る、そんな感じがするんです。それは私たちが生きていて誰かの出会い、 誰かとの出会いを通して、あるいは目や耳に飛び込んでくる情報を通して、神様が今 何か私に問いかけたんじゃないかという瞬間にふわっとして考える、ズンと来て振り向く、顧みる、そして自分自身を改める、これでよかったんだろうかと内省する、そういうことはですね、本当にこう変えられていくということに心を開いていこうとする、そういう人ならいつでも翻ることができる。自分を固めてしまわないで、自分はこれまでこういうふうに考えてきたんだから今さらとか言わないで、ふっと翻ることができる、そういう姿に私は本当に大事な人間の軽やかさを見るんです。イエス・キリストの亡くなった墓の前でマリアが振り返った時、そこによみがえりの主が立ってた。そのように私たちはいつでも瞬間的に、そうザハカイも瞬間的だったと思うんです。どのようなそれまでどのような状況であっても、それまでがどのような自分であったとしても、ふっとした関わりを与えられ、ハッとする言葉に諭され、翻って立つことが私たちにはできるというんです。それでいいんだって神様言うんです。神様は動かない方だから、あそこにいらっしゃる方だから、私たちは神に向かって進路変更をして 神のもとにしっかりと立ち返っていくという横行な童貞などはいらない。瞬時に翻った時、向き直った時、そこにこっちを向いて立っていてくださる神がいる。いつでもどの瞬間でもそこを立ち返る場所としてくださる神がここにいる。あそこにいるから向き直ってやっていこうじゃなくて、ふっと振り返った時に神がいる。そういう神様と私の関係というものを今日は本当に分かち合いたくて、翻っていけるということの方の訳語を私は宣教台にさせていただいた次第です。私たちは今この私がハッとさせられることへといつも招かれてるんだろうと思うんです。まあ疲れますけどね、毎日毎日ハッとしてたらね。でも私たちはその可能性にいつも招かれている。心を翻し、顔を向け直すように、新しい思いを風を通すように心に導き入れられるようにと、日々神様から呼びかけられていると思うんです。それが聖霊の働きだと思います。風は吹いている。新コロナに閉ざされて、なんか苦しい空気と霧がずっと私たちを覆っているような、この中にしかし風が吹いている。ミャンマー軍の暴力の闇、アフガニスタンの新たな混乱と困惑の中に、しかし私が心を翻すようにと、そのような呼びかけの声は響いてると思う。風は吹き込んでると思う。あなたは今日翻って生きよう。心を翻せ。心を翻してその悪の道から離れよう。何が神の望まれる正義であるかを顧み、あなたが今日誰かの隣人となって成し得る恵みの技を成しなさい。それはエゼキエルの時代の預言者を通し、そして主イエスご自身を通し、今は聖霊を通してこの私に呼びかけられている神の声であります。翻っていきなさい。そう私たちは固められてしまうのではなく、翻ることができるのです。お祈りをいたします。主なる神様、どうしても固くなってしまいます。どうしても自分にしがみついてしまいます。これまでに、そして自分が帰属しているこの世に私たちは縛られてしまうような気がします。けれども私は翻ることができます。振り向いてあなたの前にいつでも向き直ることができます。神様、この恵みを忘れないで歩むことができますように。神様、この時代の多くの苦しみと嘆き、そこに私もつながっています。私一人が翻ったとて何が始まるかと、私たちは自己を卑下してしまいます。しかし私が翻ることから始まる何かがあることをあなたは約束してくださいます。主よ、あなたが目にかけてくださったこの私です。どうか大切に立ち上がって生きることができるように導いてください。この1週間御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。